お小遣いを渡したら、あとは好きに使わせてみる。子供にお小遣いをあげたら、お小遣いをどんな風に使っているのか、気になることもあるかと思います。ですが、一度渡したお小遣いは、もう子供のものとなります。無駄遣いをしていないか、お菓子ばかり買っていないか、貯金も少しできているか、こんな風に、詮索したくなる気持ちがどうしてもありますが、そこは我慢する必要があります。もし我慢できない場合は、立場を変えて考えてみましょう。もし、自分がもらった給料を、上司が、何に使うのか？そんな無駄遣いしているのか？と口を挟まれたら、余計なおせっかいだと感じるかと思います。子供もこれと同じ気持ちになるかと思います。自分の子供を信頼して、あれこれ言いたくなるようなのを我慢しましょう。親にも忍耐力を求められますが、子供の様子を見守ることも、子供の成長には欠かせないものとなります。失敗や無駄遣いから得られる経験も大きいです。大人になれば失敗を恐れることも多いですが、致命傷を負わない失敗は学びとなることを改めて認識しましょう。ですがもし、子供から、何に使えばいいのかな？と相談をされたりしたらそこは適切にアドバイスをしてあげましょう。目的もなくそのまま持っている、貯金ではなく、だけでは、子供の学びにはなりませんからね。何に使いたいのかを考えてみる。貯金を無理強いしてはいけない。何でもそうですが、目的がないと、努力や頑張りというのは長続きしません。これは貯金にも同じことが言えます。子供にお金を貯める習慣をつけさせたいなら、親子で何を買いたいかを日頃から話し合ってみましょう。大人でも、誕生日プレゼント、何が欲しい？と聞かれても、すぐに答えられないことが多いと思います。それと同じで、自分が何が欲しいのか、必要としているのか、ということは、意外に自分でもよくわからないんですよね。しかし、何気ない会話の中に、欲しいもの、のヒントというのは見つかってくるものです。例えば、靴がボロボロ、服に穴が開いてきた、スマホって便利そう、と、子供が言ってきたら、買い物リストにメモをしておきましょう。すぐにでも取り替えないと困るものは、親の生活費から支出して即購入してもいいのですが、少し時間に余裕があるのならば、そしたら貯金して、新しいものを買ってみたら、とアドバイスをしてみましょう。こういう積み重ねを繰り返していくと、子供自身が、自分に必要なものがだんだんと分かってきます。お小遣いで好きなお菓子やおもちゃを買うだけが、お金の使い方ではありません。気持ちよく勉強や遊びができるように、日用品の準備にお金を使う大切さも、少しずつ学べます。余談ですが、将来的に貯金の習慣をつけたい場合は、お小遣いの10分の1はただひたすら貯金をすることをお勧めします。収入の10分の1を貯金するというのは、バビロンの大富豪の教えにも書いてある貯金方法なため、将来を見据えれば非常に有効な貯金方法です。この貯金は、もし自分に何かあった場合に、緊急時に使う時用のお金として使います。例えば、怪我をして働けない、収入が極端に少なくなったなどです。子供のお小遣いで10分の1だと大した金額にはなりませんが、それでも大人になった時の習慣とすることができます。お小遣いの、ありがとう、プレゼント枠、を活用させてみる。ありがとう、プレゼント枠で貯めたお金の活用方法をご紹介します。例えば、祖父や祖母、いなければ親戚や友達でもいいですが、誕生日プレゼントなどに使ってもらうということです。もし、相手が自分のお小遣いからプレゼントを選んでくれたら、相手も大いに喜ぶかと思います。それが身内であればなおさらだと思います。そして、相手からは、ありがとう、と感謝の言葉を述べられることでしょう。また、募金に使ってもいいでしょう。親のお金でなく、身銭を切って入れたお金だからこそ、ありがとう、と言われた時の嬉しさも深まるかと思います。いずれにしても、お金を使って、ありがとう、と言われる経験というのは、子供にとっては大きな経験となります。ぜひ、こういった経験をさせてあげるようにしていきましょう。ただ、気をつけなければいけないのは、詐欺、です。子供の良心につけ込んで騙してくる人もいるということも忘れてはいけません。小学生高学年や中学生くらいになれば、そのことを教えていくといいでしょう。終わりに、子供にお小遣いを渡した後は、使い道というのはとにもかくにも気になるものです。しかし、渡した後は子供のものなので、大人があれこれと口出しする領域ではありません。口出ししてしまうと、子供はお金を使う力が身につかなくなってしまいます。子供は特に、失敗から学ぶこともあるというメリットが大きいので、どんどん失敗させる気で使わせてみましょう。